今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月も後半に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週末は台風の影響で梅雨前線の活動がこう活発になるぞっていうふうに聞いております。皆様どうぞご注意ください。さて、今回は細胞から元気にする、老けない体を作る生活、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは杏林予防医学研究所所長でいらっしゃる山田豊文さんです。山田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、1年ぶりのご登場です。ちょうど7月、去年の7月にお越しいただきました。
はい、
はい。いかがお過ごしでしたでしょうか。
いや、もういろいろ飛び回ってますけど、一生懸命頑張ってます。
そうですね、はい、前回はちょうど使い捨てプラスチック の、
はいはいはい、
その海洋汚染が非常に問題になって、
はいはいはい、
とある雑誌に、うん、山田先生が記事を書いておられて、
はい、デイジャパンね、ま
あ、そうですね、はい、それに基づいたお話をいろいろ伺ったんですけれども、はい、その頃日本では全く何の対策も、まあ、取られていなかったという、うん、に等しい感じだったと思うんですが、うん、1年経って少しなんか動きが出てきますか。
あってもほとんどそういうことは言われませんね。
はい、うん、まあ、ただこう例えばこのラジオカフェの、
うん、
向かい の、
今の
三島亭さん、
はい、
買い物しますと、はあ、袋はどうされますかと聞かれるようになりました。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、それから、レストランのドリンクを飲むときのストローが、
うん、
例えば近くの三条名店街の、うん、カフェでは紙になりました、うん、はい、
それはもうスターバックスが全部もうストローを変えたっていうのがから始まりましたからね、
ええ、
コンビニでもらうレシートあるでしょ、
ええ、
あれもビスフェノール A と言うんだけど、
同じなんですか。
あれも環境ホルモンといって経費から入ってきて乳がんなんかの原因になるんですよ。
あ、
で手袋をしてもらわないといけない、
はい、
知らないでしょって。
そうですね、
観光紙、レシートの観光紙なんかでも身近にその環境ホルモンっていっぱいあるんですね、
はい、
でこのホルモンに勝手にスイッチ入れてしまう、偽の合鍵になっちゃう、
はい、
ね、我々がただ女性が作るエストロゲンはとっても大事なものなんですよ、
はい、
それとは全く別な理由で勝手にエストロゲンが作られてしまう、それが環境ホルモンの怖さなんです、
はい
はい、
日本人の男性はその環境ホルモンの影響を世界の中でも
知らない、
大きく受けているために、まあ、不妊 の、 率が高くなっていると、ええ、産婦人科のお医者さんから聞いたことがありますが、
精子が減少します、
はい、
エストロゲンって女性ホルモン用物質が男性に多く暴露されたら当然その性能力が低下するのは当たり前なんですよ。もともと環境ホルモンっていうのは貝がオスがいなくなってメスばっかりになったことから始まった、
はい
はい、だからそのホルモンのリセプターに勝手にスイッチ入れてしまうっていうのがこの不気味な点なんですよ。
あ、そうですか、
うん、だから、はい、本当に鳥がいなくなり、まあ、沈黙の針、ね、レイチェルが言ったようにその鳥が鳴くなくなる、花が咲かなくなる、春が沈黙になっちゃうっていう怖さなんですよ、環境ホルモンの怖さ、
はい、
で我々が惚れびるのは核戦争で惚れびるんじゃないんですよ。妊娠できなくなることで惚れびるんですよ、怖いのは。それが怖さなんで、この怖さ、
はい、
で実際日本でもその不妊症の人はたくさん増えてますしね。でこの問題を変える鍵は本当にこの問題もそうだし、今そのがんが増えたりとか病気が増えたりとか、昨日もああいう犯罪がありましたけど、うつ病や自殺やということも防ぐのも、
はい、
実は今日話する話が一番大事なんです。
ああ、そうですか、はい、では早速お話を伺いたいんですけれども、はい、まあ、細胞から元気にする、老けない体を作る生活、
はいはい、
まずその体を元気にするっていうのは普通みんなあの元気な体とかそんな風に体全体を言いますけれども、うんうん、細胞から元気にするっていうのはこれはなかなか普段あまりそういう視点では物見ないですよね、う
ん、細胞のことあんまり考えないんですね。
そうですね、
地球上に初めて生まれてきたのも本当に真核細胞、まあ、原核細胞といってですね、もう38億年前に、
はい、
その後20億年ほど前に真核細胞といってミトコンドリアなんかを持ってる核も持ってるこの細胞が生まれてきて、その真核細胞がたくさん集まった多細胞生物が今の我々なん。もともと生命っていうのは一つの細胞が行う生命活動で維持されていることは今も変わらないんですよ、
はい
ね、その細胞の持つ力を皆さん知ってない、細胞の機能を持つ力が失われてあらゆる病気が起こるんですよ。逆に細胞が元気であれば我々は何でもできる。
はい、人体には一体どれぐらいの数の細胞があるんですか。
いろんな説があるんですけど、今よく60兆個の細胞と言われるんですけど、
60兆個、
言われるんですけど、それだけの数の細胞の中に例えばミトコンドリアって言ってエネルギーを作る発電所があるんですよ。エネルギー工場があるんです、
ええ、
それは一つの細胞の中にまだ500も1000も2000もあったりもするんですよ。
して一つの細胞の中にですか。
500も1000も2000もある、
ミトコンドリアが、
はい、
それは60兆かけるということですか。
そう、60兆かける。でそのミトコンドリアが若いか老化してるかでは大違いなんですよ、ね、自動車でもベンツでもね、ガソリンがないベンツってのはただの箱でしょ、
はい、
冷蔵庫でも電源が切れたら箱でしょ、単なる箱でしょ、単なる、ね、でこれはそのお金と同じで何時でも使える。皆さんが思ってるエネルギーのイメージだけじゃないんですよ。癌になったものを治すのも修復するのも、あるいは細胞の異常を自殺させるのもですね、あるいは恋をするのもです、全てエネルギーなんだ。だからエネルギーを作るこのミトコンドリアってのは生命活動の最も主役なんですね。それがほとんどの人が老化している。でエネルギーを作れないだけじゃないんで、ね、有害なものを出すんです、活性酸素って言って。だから老化を促進して
る。ミトコンドリアが出すわけじゃないですよね。いや
だから、
はい、
もちろん活性酸素っていろんなことを紫外線とかよく言うでしょ、それが酸素は酸化させる、ものを錆びさせる、それ老化なんですね、
はい、
酸化が老化っていうのは分かりやすいんですよ、ね、
そうですね。
中古自動車になるのも動かすと中古になる、
はい、
新品じゃなくなる。我々はもう呼吸する限りは老化するわけです、必ず。ところが人はその老化を防ぐ仕組みも
同時に持っていると。
同時に持ってる。
酸化もするんだけど、
そうです。
それを自ら修復する能力も
持ってる。
それは細胞
が。それも細胞でタンパク質があるんです。作る工場が小胞体って、
はい、
そこで作るタンパク質の中に活性酸素を消去するスーパーオキサイドディスムターゼとかね、カタラーゼとかグルタチオンフェロオキスターゼとかいうような酵素はが発現すれば老化しないんですよ。癌にもならないんです、
はい、
それがすごいところ。その遺伝子の仕組みに発現させるようなスイッチを入れるのもミネラルやとか、はい、我々の生活習慣ってすごく関係がある。ミトコンドリアが若くなるのも我々が食べる食事の内容、ね、消食の方がいいんですよ。あるいは運動するとかね、あるいはその寒さ寒冷とか言うんだけど、いうことで我々若返るわけ、はい、でそういう習慣を自然的な生活をしている人は老化しない。だからその山に行ってね、よく言うんだけど、はい、ヨボヨボしてる鹿って見たことないでしょ
う
って。
うん、どうでしょう。
寿命は来ますよ、
はい、
だけど老化はしないんですよ。
あ、
彼らは、
はい、
2つ自然的な生活をしている。
その年齢に応じたやっぱりあの自然な老化っていうのはあるけれども、そういう
寿命は来るけども、
はい、
ヨボヨボしないんですよ。
それはそうかもしれませんね。
見たことないでしょって、
は
い、
確かに、
ね、はい、ね、怖いのは皆さんが老化というとシミとかシワのようなね、老けるイメージだと思うんですけど、
一般にはそうかもしれませんね。あんた老けたなとか言うと、うんうん、そうそう、なんか白髪が増えたりシワが増えたり、
そうそう、
なんか活気がないなとか。
それは許せる老化だけど、
はい、
癌とか、
あ、それは許せるんですね。
そう、癌とか認知症とかね、
はい、
あるいはその心臓病、脳梗塞とか心筋梗塞になって、もう寝たきりになるわけですね、
はい、
あるいは骨粗鬆症で骨折しても寝たきりになるわけです、
はい、
ね、そうすると介護が必要になるだけじゃなくて我々ボケたりもするでしょ。これは許せない老化ですよ、
はい、それも老化であるということですね。
だから、
はい、
その老化を防ぐっていうことは本当に我々の一番大きなテーマなんです。そのことを知ってるかどうかっていうのは。
それはそうですね。
腹いっぱい食べる人は必ず老化するんですよ。長寿遺伝子ってのありましてね、
はい、
こうサーチュインっていうんだけど、
はい、
これ消食で入るスイッチなんです。
長寿遺伝子、
長寿遺伝子、
はい、
明らかに10年20年若くなる。
これミトコンドリア関係なかったですか？
関係あります、はい、だからミトコンドリアというのは、はい、まずどうやって老化するか、怠惰な生活している、腹いっぱい食べている、運動をしない、
まずその老化スイッチ、老化スイッチじゃないですね、
はい、消食によってスイッチが入る、
はいはい、老化しないスイッチが入るということですね。
ミトコンドリア自身も消食によってスイッチが入るんですよ。
飽食はもう絶対ダメということですね。
飽食になると必ずミトコンドリア老化するんですよ、はい、ミトコンドリアって大事なことはストレスを与えることなんです、はい、いいストレスを、ね、冬場に寒いっていうのは実はそのことを受けて我々ミトコンドリアは若返る。あれ運動しないといけない、私はタクシーに乗らない、うんね、毎日散歩するとかね、山登りするとかっていうのはエネルギーが必要でしょ。エネルギーが必要と思うとミトコンドリアはたくさん増えるんですよ。活動を活発にするんです。
増えたり減ったりするんですか？
そうです、分裂したりしょっちゅうする、はいはいね、そうやってミトコンドリアのことを考える生活、
ね、若返りスイッチが入るということは、はい、ミトコンドリアの数が増える、
増えるんだ、どんどん増えるんだ、ね、ミトコンドリアはまた多い場所だってね、接近細胞ってあるんだけど、ね、こういうところは、まあ、ヒラメキンとこういうところがミトコンドリア多いんだけど、はい、ミトコンドリア多い人はものすごい元気ですよ。
あ、そうですか。
お金をたくさん持ってるのと同じ、生命のお金をたくさん持ってると同じな、同じようにその細胞のタンパク質の向上っていうのは、ね、消耗体っていうところでタンパク質を作ってるんです。でこれもものすごい大事なことなんですよ。消耗体が老化する、あれ消耗体がストレスを感じることががんなんです、
はい、
認知症もそうなんですよ。そのままどういうことかっていうと、タンパク質を作る工場なのにタンパク質のであるがゆえに不良品がいっぱい溜まりやすいんですよ。それが飽食してる人は不良品を作りやすい、あるいは動物性のタンパク質は肉とかね、いうのを食べる人はそのタンパク質の現場で不良品が溜まるんですよ、
はい、
それを消耗体のストレスするんだけど、人はどうして消食や断食がいいかっていうとね、私の断食の読んでほしいんだけど、我々は食べるときは細胞は食べない、我々が食べないときは細胞は食べる。何を食べてるかっていうと、細胞内の不要なタンパク質を食べて再利用してる。これが重要なんね。ものすごいタンパク質大事なん。
これをもう少し今のお話を、うん、あの非常に重要なお話だと思うので、うんうん、もう一度分かりやすく言っていただけますか、
うん、まず皆さんは、はい、タンパク質が大事だっていうのはイメージできるんですね。
そうですね、
タンパク質は
生きていくのに必要という、
プロテウスっていうんだけど、ギリシャ語でね、はい、生命で一番大事なものという意味です、
はい
ね、インスリンという血糖値を下げるものをタンパク質、アグチンとかミオシンという筋肉を動かすものをタンパク質、先言ったようにスーパーオキサイドシスムターゼって活性酸素を消去するものをタンパク質、ほとんど生命活動ってのはタンパク質を作ることで生きているわけです、うん、
はい、
それが大事な、
はい
ね、ところが多くの人が勘違いしてるのは、
食べる時には
肉とか食べたら、はい、タンパク質が多いからタンパク質ができると思うのは大間違いなんですよ。タンパク質作る現場では精密な精緻な活動でやってるわけですよ。芸術作品を作るかのように。
それ消耗体がやってるんですか？
消耗体で作るわけです、
はいはいはい、
ね、タンパク質を作る設計図は DNA に書かれてるんですよ、ね、分かりやすく言うと、例えば音楽で言ったらドレミアソラシドってのは何の意味もないでしょ、
はい、
ところがこれがミーファミソーソーレミレファワとかつながったら名曲に変わるでしょ。同じように食べるアミノ酸そのものは意味がないんです。それを酵素のに作り変える設計図が DNA に書かれてるわけです。そうすると2万3000もの酵素が作れるわけですね。だから DNA が健康であることはすごく大事な、それも活性酸素によって老化するんだけど、それを修復するのも我々は修復しないといけないんだよ、ね、そうすると DNA に設計図書かれていてもその作るだけじゃダメなんですよ。作るのは細胞内では芸術作品を作るかのように精密なことをやってるわけです。そのことを思えば、例えばタンパク質が多い食事っていうのはいいかのように思われるけども、実は消耗体の
それがこう、まあ、一般的にはそのタンパク質の多い肉っていうふうに思いますね、うん、で肉をたくさん食べるとそれが筋肉になるのではないかっていうふうな考え方は割合一般的かもしれません、
ね、それは足し算の栄養学って言ってね、はい、単純に原料がそうだからタンパク質が作れるっていうのは、はい、よく似てるのがね、カルシウム骨の原料だから牛乳飲んだ骨が強くなるっていう間違いと、まあ、そういう考え方そっくりです、
まあ、あの意外と一般的に多いですよね。
多いです
よ。そうではないん
です、はい、カルシウムの話をついでに言っておくとね、
はい、
我々日本人は江戸時代までね、牛乳なんか全くなかったのにみんな骨太だったんですよ、
はい、
日本人の体はああいう野菜とか 大豆とかね味噌汁とか玄米を食べるだけで十分カルシウムの量が足りてたんで、そういう仕組みになってるんです。その骨が作れるんです。その十分足りてる日本人にいらない牛乳のようなカルシウムが来たら、それは使えないカルシウムでいっぱい悪さするんです。動脈硬化の原因になったり、まあ、脳にたまるとね、まあ、カサモリンっていって今のいろんな脳のトラブルの統合失調症や自閉症とかの原因にもなる。そのカルシウムのことも知らないの。カルシウム取ったらいいなんてことを思うのは大間違いなの。生命はそんな単純なもんじゃないの。タンパク質も同じなんですよ。タンパク質も細胞でタンパク質を作ってるってことが分かれば、実を言うと肉やね、動物性のタンパク質は非常に良くないタンパク質なんですよ。作りにくいんです。わかります？消化もしにくいし、植物性のタンパク質は原料は少ないと言われるのね。まあ、プロテインとかって言うんだけど、肉は全部プロテイン、必須アミノ酸全部揃ってるんだけど、大豆とか米には全部揃っていないのね。リジンとかメチオニンがないんですけど、だけど、まあ、おかずと組み合わせるでしょ。だから玄米と味噌汁を食べれば、大豆を食べればプロテインとかが揃うんだけど、まあ、単純にはそのたくさん入ってる。だから消化が悪いようなお年寄りなんかがタンパク質を取ろうと思うのは一理あるんですね。そういうことは。だけど基本的には我々の食事の中でもタンパク質十分取れるんです。一つはむしろそれよりも細胞で毒を作らないことが大事なんですよ、ね、こういう不要なタンパク質は細胞毒、消化体のストレスするんだけど、一番の細胞のストレス、それが原因でがんになるんですよ。でそういう不要なタンパク質を我々は消去しないといけないから、生命は動物もみんな含めて食べないことを前提に作られている。食べない時にそれを食べてくれる。だから断食が必要なんですよ。
まあ、もし、体に良くないなというものが体内に入っても、その食べることをちょっと休止すれば、うん、自らが、細胞が自らを、食べるというのは、あれは何て言うんです
か。だからオートファジーというじゃん。
オートファジー、
オートってのは自分でファジーは食べる、はいね、もう一つ言うと、我々が1日必要としているタンパク質は 230g もいるんですよ、ね、あなたが食べてるのは 60g ぐらいでしょ。
どうでしょうか。
まあ、男性が 70g で、
あ、まあ、よくそうなんですか。
まあ、
大体意外
に少ないですね。そんなもんで大体 ね、
はいはい
ね、まあ、3度食べるか2度食べるかによっても違いますけども、
はい
ね、だけど 230g いるのに 70g だったら足らないでしょ。
はい、本当ですね。
あと どうしてるの。これ
どうしてるんでしょう。
もっと言うと、はい、40日間断食する人がいるんですよ。
はい、
いっぱいいますよ。この前えのき孔明さんも30日間水だけの断食したんだよ、有名な俳優の。
あ、ね、そうですか。
30日間断食したらどこでタンパク質、必須アミノ酸って言われるのに補ってんの、はい、なんで死なないの。
本当ですね。それは自らのオートファジー、
山ほどあるんですよ、食べる材料が、不要なタンパク質が、はい、それを食べて再利用するから40日食べなくたって生きできるんですよ。むしろその方が大事な。
それはあの悪いものが燃焼して出ていくという、
しかも解毒もできるし、
解
毒もできるし、はい、我々が断食をするっていうのは細胞が健康になる最も重要な条件なんです。ミトコンドリアも断食や消食によって若返るんです。タンパク質の生存現場である小体も断食してあげることによってきれいになるんですよね。例えばこれはいい健康法って言って、運動がいい、ヨガがいいとかね、こういう健康食がいいだとかってことをされても、あなたの体の中のこのコップの中の汚れが半分溜まってると、その上にいいもの足してもあんまり意味がないんです。それよりも一旦きれいにしておいて、ね、いいものを取ると、我々は、まあ、病気もそうなんだけど、病んだところを全部修復して分解して壊して新しい原料を持ってきて再生する仕組みを持ってるんですよ。だからヒポクラテスは、ね、我々の体の中に、
ヒポクラテスはどなたですか。
もう2500年前のギリシャの名医なんだけど、
すごいですよね。2500年前のヒポクラ
テス、ね、我々の体の中に100人の名医がいるって言って、
これいいこと言うてありますね。あなたが病気になった時 に、
あなたどこの病院に行くの、ね、例えば神経の病気、うつ病とか、ね、はい、免疫の病気、がんとかなるでしょ。どこの病院に行くの。
うん、
病院で治せませんよって。病院は治し方知りませんよ、はい、医者は知ってんのは細胞だけです。あなたが行くべき病院はあなたの体の中にいる100人の名医がいるんですよ。100人の名医にコンタクトを取ることですよ。スイッチ入れることですよ。
そのコンタクトを取るというところが非常に重要ということですね。
それが、
はい、
ね、何を食べるのが大切なのかって、ね、一番大事なことが、
はい、
この国は全く分かってない、
はい、
間違いだらけです。
その コンタクトを取る、食べ物について、この後伺います。細胞から元気にする、老けない体を作る生活、はいはい、そんなテーマで山田豊文さんにお話を伺っています。さあ、老けない、私の習慣、これが最新の本ですね。
はい、はいはい、
どういうことが書かれているんでしょう。
はい、まあ、ここに出てくる、まあ、有名な南果歩さんとか、
南果歩さん、
村地香織さんも出てくるんですけども、
はい、ギタリストの村地香織さん、
う
ん、
お二人とも闘病生活したことは有名ですけど、はい、正しい食事で元気になったんですよ。食事コースが病気を治すんですよ、
はい、南果歩さん、
そうです、
はい、
村地香織さん、
村地香織さんギタリストの、はい、それをどんな風にして、
食事コースが病気を治すんですよ、はい、病気を治す基本は正しい食事です。あるいは病気になるのを防ぐのも正しい食事です。今もほんの日本人は病気だらけです。病気と犯罪だらけですよ。本当に日本はこれまで滅びます。なぜかっていうと栄養学も嘘を言ってるからです。医学もです。もう基本的にね、何が正しい食事かということをこの国は全く分かってない、
はい、その正しい食事について、うん、残り時間で教えていただけますか。はい、はい、まずこの
写真は、
はい、写真は例えばこうアラスカの、オーストラリアの先住民、これは伝統食を食べている時と、
伝統食を食べているとこんなに元気ですね。歯が全部綺麗でですね、はい、笑っていて、ところが近代食になるとあっという間に虫歯だらけになるんですよ。あれは骨格まで変わってきてしまう
んです。そうなんです。
これは世界中でそうです。
そうですか。
これはプライス博士っていう歯科医の先生が1930年代に調べた、はい、アラスカのイニット、まあ、エスキモの人たちですけども、ね、こんなに元気です。伝統食はいっぺんに近代食になったらこうなる。世界で共通してこう起こるんですよ。なんででしょうか。これ
なぜなんでしょう、
はい、これがつい明治の時の日本の女性の写真。
日本の女性、これびっくりしますね皆さん。ちょっとどういう写真なのか山田先生。
1つが60キロの米俵を5つ持ってるということは300キロの米俵を女性が持ってるんですよ。
はい、
ね、
はい、
でこれ筋肉で優秀な男性を持ってるんだったら分かるけど、
女性は、まあ、普通の、農業を営んでらっしゃる女性ですよね。す、
正しい食事をするとこれができるんですよ。
そしてこのもう一つの写真が頭にたらいを乗せて、幼子が 5,6 人なんか頭の上に乗ってるっていう、これ日本なんですね。
しかもその頃の日本は健康なだけじゃないんですよ、はい、強いだけじゃないんですよ、ね、みんなが優しくてすごくいい民族だった。これ雪氏の思いかけって本があるからぜひ読んでほしいです。もう大事さに海外の人が日本人のことを絶賛してるんですよ。今のような日本人とは大違いですよ、ね、一番の原因はこの伝統食から近代食に変わった、それが全ての病気の原因ですよ。今子供たちが置かれている学校給食なんか牛乳とパンって絶対すぐやめないといけません。頭悪くなるし肥満糖尿病の原因になるんです。
はい、そしてその伝統食の中で、はい、最も重要なものがこの玄米。
玄米こそ我々が食べるべき食事ですよ。玄米には重要な点はマグネシウムっていうミネラルは最も重要なミネラルで、全ての細胞がマグネシウムがないと活性化しません。エネルギーを作るのもタンパク質を作るのも何をするのもマグネシウム、そのマグネシウムが取りにくい、特に現代人は取れてないんですね。このマグネシウムの一番の摂取源が玄米なんですよ。しかも主食だから必ず忘れないんですよ。もう一つは硬いから噛むんですね。噛む、唾液が出る、噛むっていうことは、はい、実を言うと虫歯を防ぐのもそれなんですよ、
はい、
昔はなんで硬いもの食べてるか虫歯がないんです、
ね。
それと次にこのよく七塵酸って言うでしょ。七塵酸っていうのはものすごい大事ながんを防ぐ物質、抗酸化栄養素なんですよ。3つ目は、
あ、そういうものが玄米に含まれているんですか。
たくさんある、
はい、
3つ目はギャバって言ってね、これ脳の先ほど異常が多いと言ったけど、グルタミン酸というような大事な神経伝達物質だけど過剰になったら自閉症とか統合失調症の大きな原因になる、ね、それの対抗物質がギャバです、
はい、
このギャバもたくさんある。 逆に牛乳のカゼインとか米のグルテンというのはグルタミン酸の過剰を起こす大きな原因なんです。いろんなそれが多くの人が脳を引きこもりになったりうつ病になったり、ね、統合症状になったりすることの原因ですけど、これはそれを断ち切ります。一番うつ病を治す食事です。これもギャバも。で次に、はい、何より食物繊維が豊富というのは、食物繊維というのは我々消化できないから栄養的価値がないと言われてきたんだけど違うんですよ。小腸で吸収されないけども大腸の仙腸子もいる腸内細菌の餌になるんですよ。
腸内フローラーの餌になると
。それがものすごい大事なんですよ、はい、我々はこの腸内にいる1000兆もさっきミトコンドリアもたくさんいるんだけど60兆個の細胞から考えたら1000兆いるんですよ。
へえ、すごい数ですね。
この1000兆いる腸内細菌が、はい、食べる餌が食物繊維なんだ、はい、だ我々食べるのは半分は我々のために食べる、あとの半分は腸内細菌のために食べる。このマックというマイクロバイオッタ、ね、アクセシブカーボンハイドレーズというのは、ね、微生物が、ね、にアクセスする炭水化物というのは食物繊維のことなんだ。食物繊維がない食事というのはかなり腸内環境が単純化してしまうんだ、ね、それが多いんですよ。
ギリシャの ヒポクラテスも言ってませんか、あの腸から
病気を起こる、はい、腸の相関で腸と脳はつながっている、うつ病を治すのも腸で、ね、その腸内食物繊維がある食事というのは絶対的に大事なんです、
はい、今そうですか、はい、
それが全部ことごとく玄米にあるんです、
はい、非常に、栄養をコントロールされている山田先生が白宝石、うん、いろいろ栄養指導されてますね。
顎はこんなですよ。
あの玄米のおにぎりを食べてらっしゃいますが、う
ん、よくしかもよく噛んでね、
はい、
だから疲れない。
そのやっぱりふかふかな、まあ、玄米は多少固めに炊けると思うんですけども、うん、やっぱおにぎりにするっていうのはいい、
冷やご飯だからいいっていうのと、
はい、
もう一つ大事な点があるのはスポーツ選手はしとかないといけないのはね、
はい、
炭水化物が多い食事じゃなかったらスポーツはダメなんですよ。昔グリコって言ったでしょ、昭和25年代に、
はい、
グリコ一粒で300メートルっていうのはグリコの
そういう、まあ、キャッチフレーズがありました
ね。正しくはグリコーゲンなんですよ、
はい、
我々はグルコースしか脳は使えない、脳と筋肉はグルコースしか使えないんですよ、
はい
ね、これが食べないとパワーが出るわけがないんですよ。脳にとって最も大事な栄養素はグルコースなんですよ、
はい、
それの摂取源が米なんですよ。いいですか。だからそのグルコースをうまく利用するためにビタミンやマグネシウムがいるわけです。白米は、
はい
ね、糖だけがあってビタミンやミネラルを捨ててしまってたわけです。だから活気になった。玄米はその本当の炭水化物の摂取源でもあるだけじゃなくて食物繊維もビタミンミネラルもあるからパワフルで頭も良くなってって、昔の日本人を象徴する食事は玄米な。
そうですか。残り1分ですが、はい、
今日は細胞の力、これ、
はい、油の話を全くしなかったんですけれども、
は
い、
一応大事なことは、
はい、
複合炭水化物の多い食事、複合炭水化物は血糖値上がりません。食後上がるから糖尿病になるんですよ。白米は簡単に上がりますよ、ね、これが一番大事です。2番目は高マグネシウムの食事、また玄米野菜はマグネシウムの一番の摂取源です。マグネシウムがなければ細胞は活性化しない、どの細胞も。3番目は高食物繊維、食物繊維の大事な問題、
本当ですね、腸内細菌をちゃんと育てないとダメですね。
次は動物性脂肪は取らない、
はい、
油っていうのは細胞膜の、細胞の膜もすごく健康に大事な、
はい、
ミトコンドリア、小体や DNA も大事だけど細胞膜も大事、それはリン脂質質でできて
大切なものがいっぱいありますね。
動物性脂肪は固くしてしまう、
はい、はい、分かりました。
5番目はね、
あ、もう時間がありません。
終わりました、すみません、はいはい、
この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でお届けしました。山田豊美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。